新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社興和代表取締役社長服部直樹さんにお聞きします。何かをきれいにしたいとき、家庭でも工場でもどんな場面でも欠かせないのがブラシです。家電用のクリーナーといったものはもちろんのこと、工業用ブラシのトップメーカーとして長年にわたり洗浄清掃ニーズに応え続けているのが株式会社興和です。長年培ったクリーン技術で独自ブランドのクリーナーを開発、デザイン性も高く清掃のプロから評価されています。さらに化粧品事業も展開、独自性の高い開発力と提案力で日本を拠点に中国、アジア、アメリカ、ヨーロッパとグローバルに展開するブラシメーカー興和に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社興和代表取締役社長服部直樹さんにお聞きします。よろしくお願いします。
はい。
株式会社興和は工業用および家庭用ブラシの開発製造をされているということですが、具体的にはどのようなものを作ってらっしゃるのでしょうか。
私どもの会社はいろんな産業、まあ、これは膝元ですと例えば自動車1台取りましても、一番最初の元となるその鉄の素材ですね、これが各鋼板メーカーさんで作られる過程で洗浄するブラシであったり、でこれがじゃあカーメーカーさん入ってきて、例えば鉄板でボディ作るんですけど、そのボディ作る前にこうプレスって言って型で作るんですけども、その前に一旦またこれもきれいに洗うんですよね。でここで使っていただくブラシだったり、で今度中に使われるそのエンジンですとかギアだとか、そういった金属を加工するときに出るバリーであったり、まあ、こういったものをきれいに金属を加工するブラシだったり、あとはそのガラスを洗浄するブラシだったり、アルミホイルを、まあ、これも同じようにバリが出たり、で中で使うそういった精密機械ですね、半導体なんかの洗浄だったり、生産工程でこう洗うとか磨いたりバリを取るっていう工程が必ず発生しますので、そういったところで使いいただくブラシ、車ですと洗車機のブラシだったり道路スイーパーのブラシだったり、で皆さんのお口の中に入るものでいくと、例えばポテトチップスのジャガイモを収穫した時に泥を落とすブラシだったり、今度上がった後にこうコンベアで搬送するんですけど、そのコンベアについた油汚れを取ったり、でこれがポテトチップスもそうですし、お菓子だったりパンだったり食品だったりですんで、まあ本当にいろんな日本の産業ですね、ものを作る過程で出てくるその洗浄だったりバリを取ったりっていうところで使っていただくブラシから、あとご家庭で使っていただくものですと、一番ボリュームがございますのは、あと掃除機のクリーナーのノズルですね、先端のヘッドがございますけども、あの中でこうブラシが回ってますが、もうほぼ日本の家電メーカーさんの掃除機の歴史とともにこの中で回るブラシを中心に掃除機の部品を作らせていただいたり、でこれが今度は十数年前からですけど、エアコンも今自動的にフィルターを清掃するという機能がございまして、まあ、ここで使うブラシだったりその清掃するユニットの開発であったり、でこれが今度延長線上で空気清浄機、これも同じように使えばホコリがたまりますので、これをホコリを自動的に取る、ユニットであったり、あとは最近ですと、ドラム洗といわれる洗濯乾燥機の乾燥するときも、糸ごみがたまってこう乾燥フィルターが詰まると洗濯機って止まっちゃうんですけども、これを自動的に清掃する機能であったり、まあありとあらゆるきれいにする清掃するとクリーン事業と言ってますけども、の中で使われるブラシおよびそのユニットですね、設計開発からやらせていただいているという会社でございます。
90年近く前にハケのメーカーとしてスタートされ、その後は洗浄清掃ニーズに応える各種ブラシ、さらにはクリーン機器を時代のニーズに合わせて開発し続けてらっしゃいますよね。
まあ、やはり同じことだけをですね、やっぱり事業としても継続してても、まあ、当然成長もあれば繁栄もあって衰退もございますので、 時代でいけば90年前、まあ、戦前戦中になってまいりますけど、この時代というのは私どもやはりその軍需産業、お膝元でそういった三菱重工さんであったり軍需産業を兵器を作られているようなところで使っていただくブラシから始まって、じゃあ戦後日本の成長事業の一つとしてはこう紡績がございまして、まあ、まさにトヨタ自動車の前身でもあるトヨタ自動織機さんでいわゆるその糸を織る生地を作るという工程の中で、当時8時間に1回止めなきゃいけなかったらしいんですよ。もう綿ごみが出ちゃって、でこれは今でもトヨタさん の産業記念博物館にも展示がございますけども、その機械ですんで、なんとかその1時間8時間に1回止めるというのをなくそうという中で、弊社のがたまたまそういったニーズを聞きつけて、私どもの創業者がそこにブラシをつけて自動的に取れるようにすれば24時間稼働になるだろうということでご採用いただいて、でこれがまあ後のこう事業の発展につながっていくんですけども、でそこでこう一つのきっかけを作らせていただいて、まあやっぱりその時代時代の事業のニーズっていうことでいけば、トヨタ自動織機さんが織機から事業から車の事業に転換したと同時に、我々もじゃあ車というものを作る上において、まあたくさんの部品が必要になってきて、やはりここでの金属の加工が、まあ、これは燃費につながったりとか性能につながったりとか、もろもろの金属の加工精度っていうのが求められる時代でしたので、まあ、そこでじゃあ私どものブラシっていうのを使っていただこうということで多数ご採用いただいて、でこれがまあ本当にいいきっかけからいろんな分野に始まっていって、でこの家電もですね、やはり、まあ、今じゃ当たり前ですけども、いわゆるその白物家電といわれる洗濯機だとか冷蔵庫だとかっていう入ってくる中で、まあ、日本で初めて、確か東芝さんが第1号 GE さんのから作られるんですけども、ご当地も三菱電機さんが今名古屋ドームのそばに工場ございますけど、あそこがもともとその家電のマザー工場 でここでもう掃除機を作るぞっていうタイミングでブラシをご採用いただいて、掃除機っての先端って一番ガタガタぶつけるところに、まあ、最終的にはそこに電気を通してブラシを回すという構造になってきますので、ここで初めてその量産品でその耐久性であったりとか、その一般消費家庭の中でどうやってゴミを取るかということをこうメーカーさんと一緒に仕事をさせていただいて、まあ、これが後に各メーカーさんにご採用いただけるような商品になってたと。
長年のブラシとクリーン技術を生かしたプロ仕様の世界一の業務用クリーナーをコンセプトとしたデザイン性も高い自社ブランドクリーナーアルファワンの開発にはご苦労もあったのではないでしょうか。
まあ、正直私もですね、まあ、一番、まあ、楽なのはというとあれですけど、今まで通りこう事業が展開できれば越したことはなかったんですけども、当然ですけど、まあ、今まで当たり前であった日本の大企業大手メーカー、これが、まあ、いろんなきっかけをもとに事業売却をされていくと、まあ、本当にその世の中、まあ、振り返ってみたら、じゃあ20年前の時価総額のランキングと今比べたってガーファなんていう名前も出てこない時代でしたんで、まあ、今振り返って我々何十年とこうこの事業やらせていただいた中で持ってる力を何か他に使えないかなと考えた時に、まあ、これズバリ家庭用の掃除機を作るとなると、まあ、従来の今のお客様とのバッティングもございましたけども、まあ、業務用っていうのが意外と進化してないというか、僕らからするとこうプロの方が使ってらっしゃるんで、当然我々が家庭用で使ってる掃除機よりもハイスペックだと思うんですけど、意外とそうじゃないんですよね。まあ、ちょっと進化が遅れてたので、その分で、まあ、従来我々が家庭用品で作ってたスペックを持っていくだけで、既存の業務用のスペックを、まあ、ダブルスコアに近いぐらいのスペックでいけると。でかつ、まあ、どうせ業務用なんで本来デザインってそれほど重要視されないんですけども、まあ、たまたま私が当時読んだ本の中で兼奥山さんという方が、まあ、外資系の自動車メーカーでデザインを歴任されてて、まあ、唯一イタリアのピニファリーニっていうそのデザイン会社でイタリア人以外がフェラーリをデザインされたと。で日本帰ってこられて一番最初にヤンマーさんかなんかのトラクターをデザインされたら、もうフェラーリ並みにムキムキなトラクターを出されて、これはもうバカ売れされたんですよね。で本来トラクターもそんなデザインって重視されてなかった時に、でこれが大変ご好評で、ご本人が後で著書で書かれてたのは、やっぱりその暗い世界を今まであまりデザインが注目されてないところに自分のデザインで明るくしたいということが書かれてたんで、これはちょっとと思いまして、ダメ元で何のつてもなかったんですけど飛び込みで 家電製品でタイヤついてて動くのって掃除機だけじゃないですか。これはもうトップカーデザイナーがやるべきではないかと。こんな暗い世界もないので、でどうでしょうって言ったら快諾いただいてデザインをいただいたと。まあやっぱりあの業務用っていうことで、まあ私ども家庭と違ってその時間でいくらの勝負を皆さんされてますので、今までこの一部屋を例えば10分掃除機かけてたところを、まあ、5分でできますよと、まあ、イコール、まあ、掃除を受けられる立場から言ったら時間を短縮できますので生産性が上がるということで大変ご好評をいただいております。
探求心で世の中の役に立つという会社の経営ビジョンが終わりですが、一方で社長ご自身の座右の銘、大切にされている言葉がありましたらお聞かせください。
あんまり私正直人の言葉って好きではないくて使わないんですけど、まあ自分の中でこう身に染みて思うのは、努力は運を支配するって宿沢博明さんかな。もともとは銀行員、まあ、もともとそのラグビーをずっとやられてて、で普通の受験で早稲田に行かれて、一般の方ってラグビー部入れないのは、その整形から、まあ、一番いいところからもうグラウンドに通い詰めてラグビー部に入って、でここでも大活躍をされ日本一にもなり、で銀行もういわゆるメガバンクに入られ、でそこでも大活躍をされるんですけど、でも途中でラグビー協会から日本代表の監督オファーが来るんですよ。それもすごいと思うんですけど、で確かあの時はスコットランドかな、絶対勝てない相手に勝ったんですよ、まあ、彼のその戦術をもとに。その方が、まあ、当たり前なんですけどね、これ僕左右するとか、なんとかその運でなんとかなるっていう表現だとピンとこないんですけど、支配するって運をもうコントロールできるのは努力だと、まあ、非常に身に染みるというか、自分も心がけたいなと思う言葉の一つです。
株式会社コーア代表取締役社長服部直樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。